はい、今ですね、邪険という話をしてきましたが、でここでまず知っていただきたいことは、まず人と自分を分けるってことですね。これが大事です。人と自分を分ける。でこれは分けてない人はね、まあ、ほとんどなんですね。ほとんどの人は分けているつもりで分けてない。
ごちゃごちゃになって
ます。ごちゃごちゃになってます。でまずその自分と人を分けるっていうことはですね、その自分に起きたことは全て自分に責任がある。
自分の方が
ね、
これね、
人に起きたことは人に全て責任がある。これがね、もう仏教のまず考え方です、ね、なぜかというと自業自得だから。そう、苦しくなってくるとそれが分からなくなるんです。いいですかね。自業自得っていうのは、あなたがたとえ苦しい思いをしたとしてもですね、その苦しみは間違いなくあなたのやった行いによって生み出された苦しみなんです。これがね、いわゆる自業自得の考え方です。自業っていうのは自分のやった行いによって自分が苦しんでいるってことなんです。いいですか。でこれが本当に大事なんですよ。だから自分と人を分けるとね。だこれ分からなくなる。例えばね、自分がその運転をしていた時にね、しかも優先道路に、優先道路でね運転した時に、隣からですね、信号を無視して出てきた車によってぶつかって大怪我をした。この場合自分が苦しんでいるのは、これ自業自得ですか。
こうなるとまた難しくなるんだな。そので自分の業によって引き寄せたものなの。だからそういう結果になった。
いやいやいや、違う違う。
だって、
あそこに聞いた時はね、
自分の業によって引き寄せたわけではなくて、この場合ですね、これも自業を自得になって
へえ。
自分が優先道路を走っていて、走っていて相手がぶつかってきた場合ですね、これも自業自得になる
んです。なんかその辺、
優先道路を走っているという気持ち。
いやいやいや、いやいや、違う違う。これは車、私が優先道路を走っているようが何だろうがですね、何だろうがぶつかってきた時点でですね、相手の行いが自分の行いに影響を与えているからなんです。わかりますかね。つまり相手が自分という境界線を打ち破って入ってきた場合は全て事故になっちゃうわけ。
自分に起きたことは自業。
そう、ね、つまり相手が強制的に自分の世界に入ってやったことは自業になってしまうわけ。だから自業を自得になる。つまり車がこうぶつかってきたとしてもね、そのぶつかってきたことをこう考えてしまいますけど、私の車が結局何かにぶつかって、そして自分が事故をしたという意味なんです。自業自得っていうのは、わかりますかね。そこにこう車があったからじゃなくて、車でも石でも壁でもいいわけです。結局その自分の車がぶつかったという 行いによって自分が苦しんでるわけ。
でもその車がぶつかったってことは私が運転してたんでしょ。
だから私が運転していたということによってですね、
自分の行為だよ。
そう、自分の行為、車を運転していた、で自分の運命は自分で生み出していたけれども、他が介入してきた場合ですね、車がこう突っ込んできた場合、その車が ぶつかってきた時点でいわゆる他人の行為であっても、それを自分が強制的に引き受けてしまったということになるわけ。
強制的
に、つまりここにはね、いわゆる自分がノーと言えるものもあればノーと言えないものもあるわけ。強制的に入ってきたものはもう強制的に自業になっちゃうわけ。
それは縁とかそういう、
そういうことじゃなくて、いわゆる他が介入してきたものであっても、うん、自分がそれを引き受けてしまった時点で自業なんです、うん、
引き受けたくなくても引き受けちゃわなけ引き受けなければならない、まあ、相手がもう強引に介入してきた。
そう、強引に介入してきたっていう例なんです、うん、その場合相手が自分の世界にこう入ってきた時点で、これはもう全部自分に責任があるというふうになっちゃうわけ、うん、自業なんです、うん、例えばこの人が会社の上司、自分が部下だとして、会社の命令でおいやれと言った場合ですね、もう反強制的にイエスと言わないといけないじゃないですか、うん、ね。だからイエスと言わざるを得ない。でもイエスと言った時点でもうその行為は全部自業になるんです。だからその運命は自分が受けていかなければならない。
こう会話でもこう会話してて、
そう、それを受け取った時点で自業になるんです。
受け取って嫌な気分に私はなったけど、それは相手が言った、相手が悪いんでなくて、その言葉を受け取った私が、
そう、受け取ったことによって悪いとかっていう反応、あの仏教には誰が悪いとか誰が悪くないっていうのはないんですよ。
苦しむか苦しまないか、
そうそうそう、つまり全ては自分に責任があるっていうことは、責任は自分が取らないといけないってことなんです。例えば車がぶつかってきました、たとえ相手が悪かったとしてもね、一般的に相手が悪かったとしても、でも交通事故に遭って骨折して苦しんでいくのは自分が受けていかなくちゃいけないって意味なんです、ね、人に代わってもらうことができないっていう意味で自得なんですよ。足にこうなってね、骨折してこうもう動けなくなる、それはどんなに人を恨んでもいいですよ、恨んでもいいけど、結局全ては自分に責任がある。責任があるというのは自分が責任を取っていかないといけない、うん、つまり自分の運命として受けていかなくちゃいけないってことなんです。
これも運命だったのかな、運命だったんだなって。
そうそう、
これを
こういう事故に遭ったということも自分がやっぱ受けていかなければならない、受けていかなければならないというのは、どんなに否定しても自分にやってきたことは自分が全て引き受けていかなければならない。だから私たちはなるべくですね、人から自分へ介入されることを防がなければならないんですよ。これなぜかって言ったら、人から自分がこうね、人から自分に対してこう引き受けてしまった時点でもう全て自業なんです。全部自分の責任になっちゃうわけ。例えばこの人がね、おかしな宗教団体だったとする、その宗教の教祖様の指示によって絶対無条件服従だと言われて、もう何で人を殺しなさいって言われたとしますよね。その指示に従って人を殺した場合ですね、それはこの教祖が悪いと言えるけれども、人を殺したということの報いは自分が受けていかなくちゃいけないわけ。その時に、いや私はその自分で、考えて行動したんじゃありません、教祖様の指示に従っただけですと言ったとしても、あなたがその教祖様の指示に従ったという時点で 事後になるんです。
自分で引き受けたという、ね、
そうだから自得なんです。うん、その運命責任は自分が引き受けていかなければならない。
だから強制解任された全てのものは全部自己自得になる。
そう強制、うん、そうだから交通事故の話をしたのは一番極端な例だから。でもこういう事例っていうのは少ないんですね。交通事故っていうのはめったにない、飛行機事故っていうのはめったにない。一番多いのがね、身近な事例っていうのが人が言ってきたことに対してですね、まるまる従ってしまった。もっと恐ろしいのは人が言ってもいないことに対してまるまる従ってしまった。わかります？例えば
自分が境界線越えて相手の方行ってなんか思ってきたような感じ。
いえいえ、人が言っていないことに対してっていうのは、この人が一緒に暮らしていた家族だとしてね、部屋を汚したとしますよ、ね、そうするとこの人が私に部屋を掃除しといてくださいと言っていない。だけど私は掃除をした。で私は不満がたまった、うん、なんで私が掃除しないといけないのと、ね、
親切心で。
そうそう、でもあなたが苦しんでいるのは、うん、あなたが掃除したからでしょ。
そうだね、
ね、じゃあこの人が私に掃除してくださいとお願いして掃除したことになったんですか。
自分が勝手にやった。
そうやったわけ、うん、ね、自分が勝手にやったのに自業と思ってないわけこれ、うん、
そう人に頼まれてやったと逆にお母さんは
解釈して、私がしてやったんだ、
そうお前のためにしてやったんだと、うんね、だけどあなたがやったのはあなたがね、やりたくてやったんです。いや私は全然やりたくてやったわけじゃないと、ただ仕方なくやったんです。だから仕方なくやったことでもあなたがやったことはあなたが責任を取らないといけない、うん、
そうだね。
そこがねはっきりしていないんです。わかります？すごくね、これが自分の問題と人の問題をごっちゃにしてるわけ。
良、うん、かれと思ってやったっていうことはもうすでに自業自得だよね。
そう、良かれと思ってやった、うん、やったってのはあなたがやったわけですよね。
相手が喜ぼうが何しようが、
喜ぼうしようが何しようが、それはあなたがいわゆるやった行為の結果あなたが受けていきますよ。だから自業自得ですよということなんです。ここをしっかり分かってないとね、こう自業自得なんだっていうことがね本当に分かっていないと。だから自業っていうのは相手と自分との境界線をこう突破された時点で全て自業になっちゃうわけ。だから交通事故みたいなものは仕方がない、だけど突破されないように気をつけておかないといけないわけ。だからあの車は飛び出してくるものなんだと思ってね、結局飛び出してきて私は何にも悪くなかったとしてもぶつかったならば全部自業自得で自分が苦しまなければならないんです。今これ言ってるのはこのぶつかったのは誰が悪かったか悪くなかったのかって話をしてるわけじゃなくて、受けた結果は誰が受けるのかって言うんです。
私が
受けるんですよ。どんなに文句言ってもね、どんなにぶつかった人の責任だと言ったとしても骨折して、いや死亡事故になって苦しむのは私が受けていかなくちゃいけないんです、うん、そこが分かってないわけですよ。人のせいにすれば自分が受けたものも人に持っていくことができると勘違いしてるんです、うん、この辺が裁判の考え方だっけ、うん、損害賠償みたいなもので自分がいわゆる受けた損害をですね相手の責任にしていわゆる相手に全てなすりつけてもらおうとする。自分何かに騙されたとしたらね、その騙されたっていうのは結局騙されるような行為にねことに自分は乗っかってしまったっていうのが自業なわけ。どんなに人から何か言われたとしても 最終的な判断はあなたがしたはずなんです。いや私はしてない、私は判断してない、いや判断していなかったとしても、人から自分にこう意見が来てそれに乗っかってしまった時点で全てが自業なんです。全てが自業。
血液製剤で使われてっていうか、
そうそう、
あの B 型肝炎になった人も、
そう
やっぱりあれも自業自得なんだ。
そう、 B 型肝炎になった人も血液製剤を使われてね、この場合は自分が選択できなかった自業なわけ。強制的に入ってきたものなんですよ。
やっぱりそうか、
強制的に。だから人と自分とのこれを突破された時点で全部自分が運命を受けていかないといけないわけ、ね、それを今ね、誰が悪かったかという話をしてるわけじゃないです、うん、仏教はそんなことを問題にしないもん、うん、誰が悪かったとか誰が正しかったかとかね、うん、つまり例えば人が悪かったと、血液製剤の人が、ね、作った人が悪かったとしてもね、あなたが B 型肝炎であるということを変えることはできない、うん、つまり B 型肝炎で苦しまなければならないってことなんです。そう、自業自得なんです。
そうなってくるとだいぶこういろいろなものが
分かってくる。そうそう、分かってきますよね。だから
境界線を越えられた時点、強制的に越えられた時点で自業自得になるっていうことをもう
そうそうそうそう、
自分の責任なんだっていうことを、
そう、
うん、そうするといろんなことがそんなに不思議でなくなるっていうか、
うん、ああ自業自得なんだ、
自業自得なんだって思えるっていうか、
そう、だからなんでこんな目に遭わなくちゃいけないのか、それは全て自業なんです。
誰のせいでもない、
誰のせいでもない、誰のせいっていうのはその人のせいにすることによって自分の苦しみがその人のところに行くならばね、うん、その人のせいにできるわけ、うん、人のせいにしてもいいけど、人のせいにしたからといって自分の今の現状を変えることはできないわけ、
うん、骨折したのが人のせいにしたら治るわけでもない、ね、
そう
そうだね、
はい、これを自業自得っていうんです。
いうことか、
はい、だから自業自得の徳っていうのは自分が受けていかなければならない運命っていうことなんです、うんね、それは誰か今言ってるのは誰かが悪いとか、うん、誰が悪くないとか正しいとかそういうことを言ってるわけじゃない、うんね、そういう問題じゃないんです、うん、そういうことで全然解決できないことなんです、うん、誰かが悪かったといいですよ、誰かのせいにしても。でもあなたが例えば事故で片腕を失ったならば、それはあなたが一生涯片腕を失ったという運命を受けていかなくちゃいけないわけ。
そうだね、誰かのせいにしている間はその運命も受け取れないんですね。
そう、誰かのせいにしている間はね、腕がなくなったという事実を受け止められないんですね。誰かのせいにしていればね、腕が返ってくるかのように思っちゃってるわけ。でももう腕がないという人生は私の人生として受け入れていくしかない。誰かのせいにしても腕が返ってくるわけじゃない。それを受け止めていくっていうのが自業自得って意味なんです。
そうなると苦しみも、自分のものだと思えば、
そう、
苦しみも軽くなる。
そう、苦しみも軽くなる。つまり自分が今苦しんでいるのは自分が蒔いた種なんだというふうに、うん、思えたならばね、うん、思えたならば自分の苦しみというものも少なくなるわけ、うん、もう一回話をしましょうか。せっかくね来られました
あら
ね、いいえ、いいえ、
いい話、本当、
いいですかね。今このね、邪見について話をしていたんですが、邪見っていうのは自分と、ね、自分の世界と人の世界がごっちゃになっている人を邪見って言うんです。そうそう、いいですかね。
具体的に言うと、
具体的に言うとね、だから自分の世界で起きたことは全て自分に責任がある、ね、人の世界で起きたことは人に責任がある。だから自分が何かで苦しんでいるときは、それは自分に全て責任があるんですよ。全て責任があるっていうことは、自分がその苦しみを受けていかなくちゃいけないってことです。
自己自得。
そこでポイントなのは、いいですか、例えば自分が、優先道路を走っていたとしますね。ね。そしたら、車がですね、横から突っ込んできた。そして交通事故で自分が入院した場合ですね、自分が苦しんでいるのもやっぱり自業自得なんです。
それを招いたの自業自得。思えないけど、結果だから、
じゃあやっぱり自分が悪かったから自分はこんな苦しい目にあったんですか。
優先道路
走っていた私が悪かったんですか。もちろん飛び出してきた車は悪くなかったんですか。ね、
両方悪くない。
え、両方悪くない。じゃあなんで私はこんな目に苦しまないといけないんですか。
そうですよね。人も自分も責められないので。
これはどうして自分はこんな苦しい目に遭ったんですか。その時に、いや、この飛び出してきた人が悪かったから私が苦しんでいるんだと思うことを邪険って言うんです。
はいはいはい。
なぜかというと、自分の世界と人の世界がごっちゃになってるんです、ね、自分の世界で起きたことは全て自分に責任がある。人の世界で起きたことは全て人に責任がある。そこでポイントなのは、車が突っ込んできた場合ですね、これは人の世界から自分の世界へ、いわゆる介入されたわけです。車が突っ込んだっていうことで ね。だから、この境界線をですね、突破された時点で、人がやった行為でも、自業になる。
すごい。
お母さんが受けたこと。みんな自業自得。
境界線を越えていく。
強制的に境界線を越えられた場合は全て自業自得になる。そういうふうに話聞くと本当に割り切れるかなっていう。
世間でいうものとね。
そうそう。ここで問題としてるのはね、誰かが悪いとか誰かが正しいっていう話じゃないわけなんですよ。自得っていうのは、その後の運命は誰が受けていかなくちゃいけないんですかっていう意味なんです。例えば交通事故に遭った私がね、交通事故に遭った私が人を責めたとしたら、この交通事故の骨折が全部治ってね、相手が骨折にグーッと骨折だこういう風になるんだったら、それは自業自得じゃないわけ。今誰かが悪いとか誰かが悪くないって話をしてるんじゃないんです。そこに悪いとか悪くないっていう話を持ってくるから分かんなくなるんですね。
そうだね。運命。
そう。受けていく運命は誰が受けていかなくちゃいけないかってことなんです。だからこの飛び出してくる車が悪いとか悪くないとかっていう話をしてるわけじゃなくて、例えば私が正しかったとしても悪くなかったとしても、交通事故にあって受けていかなければならないのは私なんです。それが分かれば、車が飛び出してくるかどうかということを確認しながら運転するんです。だって私がどんなに正しくても 車がぶつかってきた時点で全部運命は自分が受けていかなくちゃいけないから、それをいわゆる邪険っていうのはね、なんか勘違いしてるんですよ。自分は間違ったことしていなければ、どんな結果が受けても全部人にやって押し付けることができると思ってる。
優先道路走ってるから大丈夫っていうのも、
そう、優先道路大丈夫っていうのは結局その交通事故にあった場合、あいつが悪いんだと人を責めれるってことなんです。でも責めたからといって自分の交通事故で受けた骨折は治らないのに、そんなことまで全部人に押し付けられると思っている心を邪険って。ここ分かりました？次、私はある会社に勤めていたとします。上司がお前にね、お前じゃなくて相手にね、私にノルマを達成しなさいと言ってきたとします。これは会社の業務命令だ、ノーとは言わせんぞと言って引き受けたとします、ね、それで私はもうノルマがなかなか達成できずに苦しんだ場合、これはやっぱりこの上司のせいで苦しんでると言うんじゃないですか。
いや、でもさっきの話からいくと、もう全部自業自得。
そう、全部自業自得。それは上司がこのノーとは言えない力によって私の世界に介入してきただけなの。
そうですよね。車だって別に
そうそう
来てくださいと言ってないのにそうですよね。
だからノーとは言えない力で入ってきた場合も全部自業なんです。
上司といえどもノーと言えればいい。
だからそう、上司というのもノーと言わないとですね、
いわゆる
そうそうそう、それはあなたがそれによってどんなに苦しんだとしても、どんなひどい目にあったとしても、上司は何の責任も取ってくれないってことです。
一人で腹立てながら
結局そういう選択をあなたはしたってことになっちゃう。これね、強制的であったとしても、その強制的なものを自分が引き受けてしまった時点で全て自業なんです。だから自分の人生っていうのは一つ一つ本当は自分が選択していかないといけないんです。だってその選択の結果はあなたが受けていくんですよ。ところが大事な選択なのに自分で考えずに選ぶことってありません。そう、例えば昼食何を食べるか、僕オムライス、私もオムライス、私もオムライス、じゃあ私も
人の影響で
私だけお寿司だねだ
そうだけどね、後から文句言うんです。私本当はオムライス食べたくなかったのだけどみんなオムライス言ってたら、オムライス食べるしかないじゃないのでもあなたが選んだんです。オムライスを食べるという選択肢をあなたが選んだんです。であなたは文句言っている。おかしい。これがいわゆる邪険なんです。
自分っていうもの
を
持ってない。
そう、自分というもの
を
持ってないわけ。
流されやすい。
そう、流されやすい。こう流されたものも全部自業なんです。いわゆる
そうですよね、
人に流されて選択したものは自分に責任はないと思っているんです。だからついつい流されてしまうんですよ。自分が責任取らずに済むから。だけど実はそうやって流されて選択した一つ一つはあなたのいわゆる運命となってあなたにやってくるわけ。
嫌われたくないと思ってやる行為も
人に合わ
せたりとか、うん、結局は自業自得。
全部自業自得、うん、
その心が運命を生み出した、
う
ん、
そう
ね。
だからあなたの受ける運命というのはあなたに全て責任がある。責任があるからあなたが一つ一つ選んでいかなくちゃいけないって意味なんですよ。
選び方も重要ってことです
ね。そう、だからこの自業自得っていうのはあなたが全て選択権を握ってるわけじゃなくて、実は私の人生でありながらほとんど人に奪われてるんですよ。たまたまね、交通事故に遭ったことばかりをね問題にしてるけど、会社の毎日で大体選択権取られてるじゃん。
そうですよね。
結婚しても選択権取られてね、子供ができても選択権取られてね、結局自分という選択ねしないまま人生が終わってるんです。だけど受ける運命は全部自業自得なんです。
でも生きてくる上でくっきりはっきり分けるのは、まあ、心の手は、ね、
いや、まずはその自業自得なんだっていうところに立たないといけないんですよ、
うんうん、そうだね。
まず私は、私の受ける運命は全て私に責任があるんだっていうところに立たないといけない。
それが腹底に収まらないと、
それも思いつつこういう、 こう結果を受けたのは自分のこう因果の通りで、原因があって結果が、
そのいやいや、ここ今ね因果の通りというか因果の成り中の自業自得について話をしてるんです。
ではないですよね。
つまりこういう人を引き寄せたのは私が撒いたからなんだってことじゃないって。
ああ、前はそういうふうにね聞いた。
だそうじゃない、そういう、それはなんか間違った話を聞いてきた。そういう人を引き寄せてしまったのは私の蒔いた種なんだ。それはもちろん、そのそういうですね、そのそういう業の人をね集めてしまったのは私の業が引き寄せたものですけど、だからといって結局人からこうされたことはですね、されたことは自分がそれを引き受けてしまった時点で、強制的であろうと引き受けてしまった時点で全部自業になる。つまりそれは全部自分がその運命を受けていかなければならない。つまり身代わりを立てることができないってことなんです。だからなるべく自分が自分の責任で選択をしていかないといけないんですよ。そうしないと納得できる人生は絶対送れない。
うん、無理ですね。一人流されてるっていうか、
あの時はあの人がああ言ったからこうしたんだ、この時はこの人がこうやれって言ったからやったんだ、だったら私の人生でありながら、
そうそう、
ね、自分がいないよね、そこで、ね、
そう、私の人生でありながら私の選択がそこにない。
私が選んでないもんね。人に選ばされて、
そう、
生きてきた。
選挙の投票一つ、民主党に言えるな、自民党に言えるな、公明党に入れてくださいねとか言われてね、言われたからじゃあ公明党に入れるかとかね、自民党に入れるかとかね、会社ではここを押してるからあなたも入れなさい。そう言われた時点で、ああじゃあわかりました、入れます。
って言って、もし自分があれば、そう言いながら自分の、
う
ん、
そうそう、
入れたい政党に書けばいいんだ
よ、ね、うん、そうそう
そう、別に名前書いて出すわけでもないからね。
そう、人という音っていう、
そう、人が何と言おうと、それはなぜかったら、その自分が選んだ選択の責任は私が受けていかないといけないからです。うん、そうです。
え、
この人は責任取ってくれないんですよ。人から言われたからやりましたっていうのは、その人が責任を取ってくれない。
自分が決断した段階で全部自業自得。
そう、そう思って人生を生きていかないといけないんです。人が何を言われたとしてもですね、最終的ないわゆる責任を受けるのはあなた自身なんですよ。だからあなた自身が選択をしないといけないんです、一つ一つ。
でも人に言われてこうしたとかないよ。
そうか、
ない気がする。
次いいですか次いいですか。うちは問題なのは、例えばね、一緒に暮らしてたとしますよね。でこの人が部屋を汚したとします。で私はこの人のために部屋を掃除しました。この人のために部屋を掃除しました。ちともこの人は感謝してくれない。そうすると私はね、もう非常に不満を持ってるんですと。なんでこの人はこんなに汚すんだ。
そして綺麗にしてあげてるのに。
そう、綺麗にしてあげてるのに。
のに。
のに、なんで全然感謝してくれない。いいですか？この人から私に頼まれたわけではないのに、私が勝手にこの人のためだと思ってやっていることってありませんか？それは結局全部自業自得なんですよ。
そうですよね。
親切に押し売りをした。
良かれと思って。良かれと思ってやったけど良かれじゃなかった。
もう恨みに出るっていうか。
感謝され
求めてんだね。
感謝されようと思ってやってるっていう。
それはないという。
だいたいこうね、多いんですよ。例えばこうお客さんが最近増えてきたわとかね、じゃあお客さんのことを思ってとかね、皿を10枚20枚買っちゃうとかね、うん、それお客さんから頼まれたわけじゃないんですよ。皿を増やしててくださいねと。
皿持参できてく
れるわけね。さ、皿増やしてくださいねって、私の分もお願いしますねって言われたわけじゃないけど、こちらが用意した。それは相手のことを思ってっていうね、これがね、いわゆる私の責任をいわゆる回避する言葉なんですよ。私は責任ないわ、相手のことを思ってやったんだから、だから私は悪くない、だからもし悪い結果がやってきたとしても私は悪くなく、悪いのはこのお客さんたちだと、こういうふうに思っちゃうわけ。わかりますかね。例えば先ほどの部屋の話だって、自分が不満を感じたら、ね、この人に部屋の掃除をしてくれませんかってお願いすればいいんですよ。ところがお願いもしないで自分で黙々とやってる。でも一向にね、綺麗にしてくれない。さあ、そうですよね。自分が勝手にやってるだけですから。でも私の中ではこの人のためにやっている、ね、この人のためにやっている、だから私が苦しんでいるのはこの人に責任がある、これが邪険なの。
それは親切とはまた違う。
親切は苦しむことも不満も起きてこないんです。
本当の
本当の親切な、うん、本当の親切っていうのはこの人から私の方へ依頼があるんです、うん、これをやってくれませんかっていうね、依頼がまず起きるんです、うん、その依頼を受けて私がそれを やるんです、うん、ね。その場合こう、なんていうんですかね、必ずお礼言ってくれるんですよ。申し訳ありませんね、やってくださって、それはこの人がそのいわゆる例えば掃除してもらいたいと思ったら、掃除してもらいたいと思ってる時にお願いしたので掃除をしてあげる、これで何て言うんですか、お互いの心も満足できるわけ。でもこの人、私が掃除をしてる場合ね、相手が別に掃除してほしいなんて思ってなくてもやっちゃうわけ。そう、そうすると私としては、うん、ね、不満をそれで持つならなんでやるのと、
ね、親切心で、
でもやらないわよと、そういうこと言ってんじゃないんだよと、 そういうこと言ってんじゃなくて、なんでセーブしないの、自分の中で不満が出てこないようにね、全て自業自得なんだから、不満が出てくるならちょっと抑えてね、やらなければいいじゃないですか。だってそんなこと汚れてたら邪魔でしょとかね、だから私やっちゃうの、あれ汚す人が悪いのね、汚す人が悪いの、もう自分と人が区別できてないわけですよ。
そうね、小さな親切、大きなお世話になる。
そうそうそう、で私やってあげてるんだってね、いや、やるのはいいけど、ね、やるのはいいけど、そこに起きることは全てあなたに責任がありますよってこと。
自己満足でやるならいいです。
そう、自己満足ならいいんだけど、そこに下手に人のためにっていうのが出てくるわけ。
うん、そうだよね、
人のためにっていうのが出てくる、ね、それは人から依頼されてやったことならば人のためなんですよ、うん、でも人から依頼されずに推し量ってやってしまうこと、ね、それは人のためになっているかどうかは分からない。いや、なっていないことの方が多いよ。
相手が気の毒があってありがとうって言ってるだけかもしれない。
そうそうそうそう。で、これが邪険なんですよ。だから邪険っていうのは自分と人との区別がついていないために、その人に許可なく人のためにやっちゃうわけ。だから自分が人のために掃除をしたいと思ったら、その人に掃除をしてもいいですかって聞くんですよ。そしたら、あ、すいません、掃除していただけるんですか、ありがとうございますって書いてきて掃除をするんです。人に確認をせずにやったものは、どんなに人のためだと思っても、それは人のためじゃないんです。自分のためにやってるんです。その確認が取れないんですよ。確認が取れない人はね、結局人から自分に対しても簡単にこう入ってきちゃうんですよ。入ってこう、まあ、介入されてしまうと同時にですね。自分も人に対して簡単に入ってしまう。だから人のために簡単に動いちゃう。それは自分も人も関係ないから、全部一緒くたんで自分なんですよ。だけど自分に起きる運命は全て人のせいにするんです。
分けてないから、二人分の苦しみを味わうような感
じ。いやいや、二人分の苦しみじゃなくて、いわゆる自分の受ける運命は、自分に責任があるんだけど、責任を取りたくないから全部人のせいにしたいだけなの。だから人のためにやるんですよ。人のためにいろいろやるね。そして人から何か依頼されたらすぐやっちゃう、考えなしに。その根本的な原因は自分の人生なのに、自分の人生として責任を取りたくない。それはなぜかというと、そこにあるのが、根底にあるのが失敗したくないという気持ちなんです。
失敗したくない。
そう。つまり自分が責任を取らなければ、自分が失敗したことにはならない。
他人のせいにして。
そう。つまり、自業自得という真理がですね、認められない。だから自分が失敗したくない、自得じゃない、自得じゃなかったんだ。それはもうとにかくね、とにかく抜け道を用意したいわけ。こう自分で何か選択するときも、人から言われたことに対して行動しようとする。そうすると何か結果が起きたときに失敗しても、私のせいじゃない、この人から言われたからやったんだ。
自分からアクションを起こして失敗したら、もろ自分の失敗になるからね。
そう、自分のアクションして行動したことに対して、いわゆる責任取りたくないわけですよ、うん、
だから誰かから言われたから。
そう、言われたことに対して私はやっています、言われたことに対してやってます、言われたことに対してやってます、だから何が起きても私は悪くありません、うん、 そう。これがいわゆる自分と人との区別が全くついていない人の状態なわけ。
そうか、失敗したくないから自分からは動き出さないんだ。
そう。わかりました？わからない？わかります？人から言われてやったことは、もし失敗してもその人のせいで自分はこうなったんだと思えるんです。もし自分が考えて選択してしまったならば、もし失敗したら自分が失敗するような種をまいたということになってしまう。
なる。
そうなると、いわゆる自分は、いわゆる私たちはすごい美化しちゃうわけですよ。自分のことは素晴らしい人間だと美化しているけど、自分はこんな惨めなことをやったものなんだということになっちゃうので、非常に自分のプライドが傷つくわけです。だ、自分がない人ほどプライドがあるわけですよ。自分にね。自分がない人ほどどこにプライドがあるんだっていうね。そうそうそう、もうプライドなんてないはず、自分の持ってないはずだから、自分にプライドなんてないはずなのに、なぜかね、こうプライドがあるわけ。プライドだけがあって何か選ぶときには全部人のせいにするわけ。プライドを傷つけたくないから自分で一切選択をしないんです。自分が選択しないから自分が失敗しても全部人のせいにできるんです。じゃあ人のせいにできるだけであって、その運命は自分が受けていかなくちゃいけないのに、その運命を受けていくっていうことが分かってないわけです。分かって
ない。自業自得が分かってない。
そう、自業自得が分かってない。どういう人のせい、人のせいっていうふうに、あいつが悪かったんだ、こいつが悪かったんだ。
だから反省もなければ、
そう、反省もなければ向上もないままですね、人生が過ぎていくわけです。
そうだ、決断ができないっていうのは結局は責任逃れだよね。
はい、で、分かってきました。分かってきました。自業自得っていうことが大事だっていうことが分かってもらいました。
すっごく大事だ。
自業自得ってすすごく大事なんです。すっごく大事なんです。つまり自分で選択していくってことが大事なんです。
それが基本だ。
はい。
この自業自得が腹に収まらないと何も全てうまくいけないような気がするな。
だから自業自得が分かればですよ。結局自分が選択できるものは選択しないとね。
そう。
自分の人生でありながら人に、うん、操られてしまうんです。仲間マインドコントロールの人生。
自分に人に操られてきたのかな。いや、やったのは自分だからな。
やったのは自分だけど、結局人に動かされてしまう。簡単に。
人がいい、いいっていうか。
だからいい顔を見せるってことは結局ですね。
コピーという。
そう、人に動かされちゃう。人に動かされちゃうけど、その受ける運命はあなたが受けてこない。全部自分が。そう。誰のせいでもない。自分がそういう種をまいたんです。だから簡単に人の介入を許すっていうのは、これは良くないんです。
良くない。なるほどな。自分で決断し。してるつもりでしてない、うんうん、だからあれか、人のせいにして、
そう、人の、つまり自分が選択してるつもりで、不満を持つってことは自分で選択してない、
してないっていうこと。
そう、全てなんかこう人に介入が入ってるわけ、うん、人の、いわゆる人の気持ちとか、人、自分が思う人の気持ちとかね、そういうのも全部介入を許してしまってるわけ。 そういう介入を許すっていうのはなぜかって言ったら、何かあった時に人のせいにしたいが、したいだけなんです。だから人のために気を使ってっていうのはね、これは表向きであって、本音はどこにあるかって言ったら、何か問題があったら、人のせいにできるから。自分で責任取りたくないから人の介入を簡単に許す。だけどそれをね、ストップさせるのが仏教。なぜなら全ては自業を自得だから。それと同時に自分の思いを人に押し付けることもしない。なぜなら自分には自分の人生があるように人には人の人生があるからなんです。自分が人に押し付けてしまった場合ですね、その押し付けてしまったと言ってもその人の自業自得になっちゃうわけです、ね、
で押し付けたばっかりにその人が苦しんだっていうことは、うん、私は押し付けちゃいけないっていうことです
ね。そう、私が押し付けてしまったらその人の自業自得だけどね、でも私が押し付けなければそうならなかったわけです、うんね、こう押し付けてしまったためにその人はもう自業自得で苦しむけどね、自業ですよ一応。だけど私としては結局自分が押し付けたために受けた結果なので、本当は私がこの人の責任、結果の責任を取らないといけない、本当はですよ。でも責任取らないでしょ、この人が苦しむ時は。自分が押し付けておきながらこの人の結果の責任を自分が取らない。いや、取るって言ったらね、奪っちゃう、その人の人生はまるまる。例えばこの人が私のやった行為によって苦しんだ場合ね、ああ私は悪かったんだってことで、私が一生涯この人を支えていかないとと言いながら、この人の人生を全部奪っちゃう、まるまる。責任取るどころか奪っちゃうんです、これ、その人の人生。だからもう私がやりますから、私がやりますから、私がやりますからって言ってやったことが全部その人の自業になってね、結局その人の運命なのに私が全部思い通りに動かしちゃうことになっちゃう。だからこういうのも良くない。人から自分に対して介入されることもしないようにしないといけないですけど、自分から人に対してですね、いわゆる境界線を突破することもしてはいけない。なぜならお互い自業自得を守っていきましょうっていう、そういう気持ちなんです。
距離感を持つ、
いや距離感じゃないんですよ、ここを突破させないということであって、うん、私が相手に言えることは提案であって強制はできないんです、うん、相手もそう、提案をすることはできても強制はできない、そういう関係なんです、お互いが。それはなぜかって言ったら、私だって自分の人生を自分のものにしたいですよ、人だってそうですよ、人の人生だからね、その人のものにしてあげないといけない。その境界線を取っ払ってしまうのを邪見っていうんですね。でこうなっちゃうといわゆる自業自得が分からなくなる、つまり因果の通りが分からなくなる。だから邪見っていうのは因果の通りが分からない心、言葉を変えると自業自得が分からない心と、こういうふうになるんですね。だから人に介入しない、なぜはその人の人生の責任を自分はもう取れないから。
そうか、介入だから人のためなんていうことは思わない方がいいんだ。
そうですね、人のためだからってやるんじゃなく、本当にその人が依頼してきたものをやってきたらいい、うん、
依頼されないのに
勝手に、そう勝手にやるのはそれは介入になってしまう。介入だから聞けばいいんですよ。やってあげましょうか。
どうしたらいいって相談に乗ってきた時に、
うん、こうしたらいいと思うよっていうね、うん、最終的な判断は相手に任せないといけない。
おせっかいになっ
ちゃうね。最終的な判断は相手に任せんきゃダメなんだ。
そうですね。それはその人その責任というかその運命をその人が受けていかないといけないから、私が左右してしまうっていうのは非常にその人の人生を奪うことになりますからね、うん、泥棒です。その人生泥棒。
任せられなくて手出し口出し人生泥棒だね。
なんだ。
はい。いや、まあ、知らなかったわけですし、今日は邪険についてこう話を。みんな邪険ですか。みんな。だからこれは誰が悪かったとか悪くないとか誰が正しいとかって話じゃなくて、
知らなかった
ら仕方がないっていう話です、ね、ただこれからの人生は自分の人生は自分のものにしないといけないです。
自分で判断してきたつもりなんだけどな。つもりっていうか自分で判断してきたんだけどな。でもやっぱりだから自分で全部自分自足なんだ。これは受けて関係ない。
そうそう、うん、問題はその人の人生まで奪ってはいけない、うん、
そこが問題。
そうそう、
だからやっぱりそれが自分で選んできたつもりでも苦しんでるっていうことは、
じゃあ自分の蒔いた種になって自分が苦しんできたと、
うん、苦しむ運命の種をまいている
、うん、
いやそこにこういわゆる、ね、人のせいみたいなものを持ってきちゃうわけですね。それは自業自得と思ってないわけです。それは自分のせ責任で、つまり自分がこれから受ける運命は自分が責任を担ってるんだという気持ちで選んでないか、うん、つまりこんなに責任の重いものだとは思ってなくて選択しちゃうんです、簡単に、うん、でもそれによって自分の運命が生み出されてきてね、うん、その生み出されたものを見てこんな結果になるとは思わなかったと否定してるわけ。それはなんか私が頑張ってきたのになんでこんな目にあったのか、それは人が悪かったんだというふうに思っている。それは本当に自業自得なんだと思って種をまいてきていない、いなかったってことです。つまり私の一つ一つの選択が自分の運命を生み出しているんだと。すべて自分に責任があるんだ。つまり自分が責任を取っていかなくちゃいけないんだという覚悟でやっていないってことなんです。なんとなく種をまいて、目の前のことに必死で、それが自分が責任を取らなくちゃいけないんだという覚悟はなかったということです、うん、ということですね、
うん、自分が責任取らなきゃならないという覚悟はなかったと。
はい。
その重さ一つ一つ決断する時の重さが
軽かったんですか。
つまり自分の選択によって自分の運命が生み出されているという思いがなかった、うん、つまり自分が苦しんだ場合ですね、それは自分の選択によってそういう結果がやってきたわけですから、うん、だからああ自分の選択が間違っていたんだとこう見ないといけないんです、うん、だけどそう思いたくないんですね。なぜなら私たちは自分のここにね失敗したくないという気持ちがあるので、自分の選択にですね必ず人の要素を入れるんです。そうすることによって成功した時は私の蒔いた種、失敗した時は人のせい、
でずっと人生を送ってきた。
そうそうそう。だから自分の運命は自分が責任を取らなくちゃいけない。これが分かったらですね、家族の人生は家族が責任を取っていかなくちゃいけなくなるわけ。ところが全部ひっくるめて俺が責任を取らなくちゃいけないってなったわけ。それはいわゆるなんていうんですかね、自分と他人が分けられていない。
だから全て自分課長なんだから全部自分の責任だと思ってやってきた。
そうそう、全部自分の責任と思ってやってるっていうのは人のいわゆるところに手が伸びてるわけ。伸びてる。そうすると自分が思い通りにならない場合はですね、本当は自分の責任なんだけど、うん、家族に原因があると思って家族にこう当たってしまう。こうやってくれ、思い通りになるために、みんなのためにやってんだから、この言葉がみんなとかね、家族のためとかね、家族みんなでこの危機を乗り越えていこうよと、こう言いながら、いわゆる自分の計画をこう、やってもらおうとするわけ。それは、家族全体が私になってるわけです。こうなると、いわゆる自分が、いい結果が出てきた時は自業自得。悪い結果が出てきた時は、家族が悪いというふうになってしまうと。そうじゃなくて、自分は自分、人は人なんですよ。家族といっても自分は自分、家族は家族、一人一人のいわゆる運命があって、一人一人がいわゆる責任を取っていかなくちゃいけない。だからその人にやってくる運命は、私には実は責任がないんです。一家の主であっても、奥さんが例えばその苦しんでいたとしても、私には責任がないんです。それは奥さんの蒔いた種まきによって苦しんでるだけなんです。子供が苦しんでいたとしても、私には責任がないんです。
そんなふうにごっちゃごちゃにしてやってきたんですか。
そうそうそう。責任がないっていうことは、私が頑張ったからといってその子はどうにもならないわけ。その子が頑張らないと変わらないわけ。それをこう、私が介入することによって子供の人生が変わったり奥さんの人生が変わったりすると思っちゃうわけ。それが自分と人とが区別ができていないということ。責任がないってことはそういうこと。責任がないっていうのは、私の行為によって変わらないって意味なんです。人は もちろんそれは変え方ありますよ。人を変えていく、それは自分と人をちゃんと分けて伝えていけば変わっていきますけど、それはその人が行動を起こさないと変わらないわけ。ところが私が家族全体の分の責任を担うんだとこう思うとですね、これ過剰な、いわゆる自業自得なんです。家族全体が自業自得なので、家族全体を自分の体の一部のように見てしまうわけ。だから、手がですね、自分の思い通りにならないことなんてないじゃないですか。そういうように家族を見てしまうわけ。だから自分の手と同じように動いてほしいわけ。手足と同じように動いてほしいわけ。家族。なぜならば、そうしないと自業自得で自分の責任を取れないからなんですよ。そう、全部ひっくるめて自分になっちゃう。分かっていただきました。これまたちょっと
認めれば済んだりなんちゅうこと
や。ああ、そうそう、認めればまた明日も
話をする。家族なら農家なら、はい、一人一人が力を持ち寄って一つの 仕事を成し遂げていけばいい
ってこと。そうそうそうそう、うん、うん、まだちょっと長いからじゃあもうちょっとまた明日